ご理解第55節。賃を取ってする仕事は若い時には頼んでもくれるが、年を取っては頼んでくれん。新人は年がよるほど位がつくものじゃ。新人をすれば一年一年ありがとうなってくる。新人は我を取る稽古である。我があるとおかげは受けてもありがたくもなれない、徳も受けられぬ。信心しておっても我を取る精進に気を入れない限り、我がありがたいものを吸い取ってしまう。ありがたい心が育たぬとするならば、我が邪魔になっておると悟らねばならぬ。我ほど自分を苦しめるものはない。信心は我を取る稽古である。昨日も申しましたか、我情我欲を取る、いわば天地日月の心の稽古。これを表地とするならば、その裏地にあるものは我情我欲を取る稽古だと。天地日月の心、天の心、地の心、日月の心を身につけようとしても、我情があり我欲があったのでは決してできるものではない。その天の心、地の心、日月の心を身につけるということは、取りも直さず己の牙城であり我欲を取る稽古なのだということなのですね。そしてただ取っただけではない。師匠はその取った牙が役に立つとも教えてくださいますが、その我を取って、そこからさらに神の心が芽生えてくる。まあ我情我欲を取らなければ心情、いわゆる神の情であり神の願い、神の心という神の欲というのでしょうか、心情であり心欲というものは育ってこない。我情我欲が邪魔をしているわけですね。その牙城が少なくなり、牙城を外し、牙城を捨て、慎重に生き抜くというような表現もしておられますから、牙城を取る、そして慎重、神様の思いですね、神様の情、それが私どもの心の中に、まあ、芽生えて育ってこなければならない。神様の思いというものでしょうね。そしてそれが願いというのでしょうか、その単なる思いからそれが願いということに、欲ということに、神様の欲を欲とする。教祖様が五晩年でしょうかね、私にも欲がありますと、欲が、大きな欲があります、人を助けたいという欲がありますという、そのまずは自分が助かりさえすればよいという、これは我欲というものでしょうね。自分のいわゆる身欲、身勝手、私利私欲の欲、そこから、それを捨て去ったところから、神様の欲であるところの人を助けたい、人が助かるお役に立ちたいという欲がいよいよ募ってくる、大きくなってくるという、そういう信心、心の成長というものに進んでいかねばならないということだと思いますね。我を取る稽古だと、まさしく我情我欲を取る稽古だということなのですね。実は今朝方いただきましたお夢が、そのある方から耳掃除をしてくれと頼まれて、その方の耳掃除をさせていただいているお夢でした。まあどちらからだったか忘れましたか、右でしたか左でしたか、まあとにかくその耳の中に、まあ昔の耳垢というのでしょうかね、何かいっぱい、溜まってるわけですね。そして片っぽを取って、またもう片っぽの耳をまた掃除させていただく、まあその掃除をさせていただいている、ああその 赤が溜まっているなという感じの古い赤ですね。それが溜まっている。それをまあ書き出さなくちゃいけないというような負い目でした。さあどういうことだろうかと新中記念の時に思わせていただくのですが、神様が何をおっしゃっておられるのだろうか、何を別れとおっしゃっておられるのかと。そういえば師匠が、あのご理解第一節にあります、今天地の開ける音を聞いて目を覚ませというご理解第一節ですね。そこのミニご理解の中の一節に、まずは耳掃除から始めねばなりませんといったような一節があったように思います。天地が開ける音を聞いて目を覚ませと。天地の開ける音を聞く、その音を聞くためにはまずは耳掃除をしなければその音が聞こえてこない。耳に余分なものが、赤が詰まっていたのでは開ける音も聞こえないというわけです。これはどういうことだろうかと、またの教えに過去の宗教観念、常識観念を捨て去るという教えがあったことをまた思い出させていただきました。そういえば過去の宗教観念、常識観念を金繰り捨てるとおっしゃっておられたが、そういうことだろうかと。いわば今まで私どものに身についたというのでしょうか、宗教観念であったり常識観念、宗教とはこういうものだ、これが常識だというものがある、そういうものを、まあ、そういうものが耳赤となっているわけですね。そういう過去の常識観念であったり宗教観念、こうあらねばならない、ああ、あることが本当だといったような、そういう観念、それが耳赤となって、まあ耳を、新しい天地の開ける音をが聞こえなくなってしまっているというようなことではなかろうかと。ですから耳掃除をするということは、私どもの常識観念をまず捨て去らねばならない。そこからでないと新しい、いわゆる神様の心も入ってこないわけですね。もちろん牙城牙欲といったようなもの、これが耳赤となっているということでもありましょうね。私どもの牙城であり牙欲である、過去の常識観念、宗教観念、そういうものを一遍捨ててしまって、それこそ耳掃除をしなければ天地が開ける音も聞いてこない、聞こえてこない、神様が分かってくれよと言われるその神様の声も聞こえないということになりましょうかね。あれそれこそふと思うは神心、あれこれ思うは人心とおっしゃられた先生もおられると思いました、思いますが、その神様のお心がふと心に響いてくる、あ、これが神心であろうか、これを神様がおっしゃっておられるのだろうかとふと心に感じる。しかしその後、いや、これは常識的に考えるとそうではないな、こちらの方が本当だな、人間の常識ではこうだと、そこにあれこれを思い、いわゆるまあ常識が邪魔をするというのでしょうかね。そのあれこれ人間心で思うところに、ふと神様が思わせてくださった神様の思いが聞こえなくなってしまうわけですね。あれこれ人間心を使う、これがまあ耳垢となってしまっているということかもしれませんね。 まあいずれにしろ今までこれが本当だ、あれが本当だ、こうあらねば、ああ、あらねばと常識で思っていた、考えていた、そういうようなことを一遍掃除してしまえと、取り除いてしまえと、まあいうことなのですね。まずは取り除いてしまわなければならない。そしてそこから新たに神の声として、神様の思いとして聞こえてくるものをいただいていかなければならない。私どもの常識観念がやはり邪魔をするということでしょうね。その常識観念を取り除いてしまわなければならない。いわば耳掃除をしてからでないと神様の本当の声が聞こえないということかもしれませんね。とそこにまたつながることだと思うのですけれども、哀楽理念を体系化する、二代親先生が哀楽理念を体系化してくださったということをよく耳にいたします。そして昨日昭和56年の多分5月頃のだと思いますが、日付がどうもはっきりしませんでしたが、研修をいただいておりましたら、この度愛をかけようという雑誌に哀楽理念について記事を載せると、その原稿の依頼があったと、そこで修行生の皆さん、いわゆる哀楽理念について、まあまとめてくださいということだったらしいのです。そしてそれを何人かの先生がまとめられ、まあその時点では5人とおっしゃっておられましたが、そのを読まれた2代、まあ当時の若先生ですが、素晴らしいと、素晴らしく、まあ、まとめられている、哀楽理念について語られている。でその一人の先生のその研修の時に読み上げておられましたが、まあ、別の修行生の先生がですね、そしてそれについて何か足すところはないか、削るところはないか、これは入れとかねば、あれは入れとかねばといったようなものはないだろうかという、まあ検討会のようなことをしておられましたが、なるほど、素晴らしくまとめ上げておられました。いわゆる素晴らしく哀楽理念を語っておられたのですけれども、どうも私はピンとこなかったのですね。なんか変だなと、どうも今のそぐわないなと。いわばその2代がその時に思われておられた、これはやはり哀楽理念の一つの体系化だと思うのですが、それはどうも哀楽理念の成立過程というような感じなのですね。哀楽理念を語るとか、哀楽理念を考えるというような、その内容、いわばその体系化の内容というものが、哀楽理念とはどうやって生まれたのかという、そういう観点からの体系化であるような感じがいたしました。哀楽理念の成立過程を、例えば今お腹が空いている人に、米の作り方を、どうやって米が作られたのか、出来上がるのかを語ったところで、腹の足しにはなりません、助かりにはなりません。もっと別の体系化の仕方があるのではないかと思わされたわけです。いわば哀楽理念の目指すところ、それは人が助かるということですね。哀楽理念は助かりの理念だ。その人が助かるということに焦点を当てての哀楽理念の体系化というものがいるのではないかと、ずっと思っていた時にいただいた今朝の 負い目だったわけです。まさにそうだろうなと思いますね。いわば今までの哀楽理念の体系化ということに対する構成というのでしょうかね、考え方を改めてしまって、人が助かるということに焦点を置いて哀楽理念を体系化し直さねばならないということも含まれているように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。